ということでございましてですね、らしくあれ、先週は、ね、私の不手際によりまして、ちょっと収録した素材がですねなくなってしまうということで、まあ、急遽ね、電話で、アシスタント B の八太郎くんとつないでお送りしたらしくあれだったんですけども、非常に世話しない感じでねお送りしたんですけども、当然この番組は2本撮りでございます。1本撮り損ねたということはもう1本も撮り損ねたということでございますんで、今週もですねこの方とお電話がつながっております。もしもし。
この時間ですね、大阪は雨はそこまで降ってないんですが、ただ気温の方はね実は暖かいんです。はい。
どなたですか？
私お互
い。いやいや違うでしょ、あなた八太郎さんでしょ。
こんばんは。アシスタントB の八太郎でございます。
すいません、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ、はい、お便り早速いきましょうかね。
はい、ありがとうございます。
ラジオネームさすらいのひひおやじさんです。
はい。
先日ご指摘の通り芸風が相変わらずで大変恐縮しております。
うん、
さて早速ですが、この4月改編で驚いたことについてメールいたします。
はい。
四国地区の2つのラジオ局が月曜日から木曜日の13時から16時、もしくは16時30分まで東京文化放送の番組の同時ネットに踏み切ったというものです。
はい。
キー局制作の番組自体は早朝から深夜まで各地で様々にオンエアされていますが、 AM 局で平日の午後にベルトで3時間から3時間半もの同時ネットというケースは極めて異例ではないでしょうか。今後同じような編成を採用する放送局が現れるのか否か、その動向は大変気になります、ということでお便りいただきました。
そうですね、今期まあそのね、四国の放送局さんではそういう動きがあったりとか
話題になりましたよね。
あるいはあの中国地方のね、放送局でも、
うん、
まあ、違う局の TBS さんの番組ですけども、ジェーンスー生活は踊るをネットするという話だったりとか、
ね、まあ、土日は前からあったんやけど、やっぱ平日と昼間とかってなると結構珍しいパターンですよね。
そうですね。
うん、
これね、私、まあ、一リスナーの立場としてちょっと思うんですけれども、
はいはい、
あのね、やっぱり土曜日、日曜日、日曜日は爆笑さん、爆笑問題の日曜サンデーだったりとか、
うん、
で土曜日はサンドイッチマン、ザ・ラジオショー、サタデー、これあの KBS 共同さんもネットするらしいんですけど、
この春からね。
で土日である程度そのお昼の時間帯でもネット番組っていうのが多分聞いてる人多いと思うんで、
そうですね。
じゃあ平日もやっていいよねっていうところがやっぱり編成としてはあったんじゃないかなと。いう気がします。
まあ、もちろんね、ラジオというのは地元に密着したものですから、一本でも多く地元の話題をね、地元のパーソナリティがお伝えしたいという気持ちはもちろんみんな持ってるんですけども、なかなかこのご時世、もちろん我々も石にかじりついて靴底すり減らしてね。
そうですね、靴底を減らすようにですね、我々ももう頑張っておりまして、
いや、あなた頑張、あなた本業あるでしょうよ。
そうか、
ね、でもまあ、こうやってみんな頑張ってるわけですけども、なかなかそうもいかん、はい、事情っていうのはもちろんありますわね。
台所事情っていうのが
ねありますし、でやっぱりキー局の番組でもいい番組はね、はい、いい番組で、
そうですね、これでやっぱり新たなリスナーさんがねできたりとか
ね、
っていうこともありますし、ただもしかしたら地元の番組を楽しんでた方 からするとその時間帯ね、裏の FM 局でも東京からやってるやんかっていう声があるかもしれないなと。
なるほど、ね、
いうのは思いますね。
なるほどね、うん、そうですよね、
はい。
まあ、そういう意味では本当にその絶妙なというか微妙なさじ加減でね、こういうのは、行われてるんで、なかなか我々も軽々しく、おいそれとはね、
もの
言いにくいところではございますわね、
はい、
うん。でもまあ今後の動向に注視ということですね、
はい、
ということで、今回も一人でとなります。参ります、らしくあれ。改めまして、FM 大阪で早朝の DJ をしている片山優さんは和歌山出身です。チェリーでございます。
びっくりしましたね、アシスタント B の八太郎です。
ね、この前まで NHK 新潟放送局のキャスターをね、
そうなんですよ、
やってはって、
で、
この春から和歌山放送、和歌山そちらは、FM 大阪さんのね、
はい、
朝の6時からの番組のね DJ になってという、うん、この人ら前は多分出たことあるんですよ多分。
ということは、
うん、
まあ、ワイラメンバーから、
まあ、メンバーとまでは言えないんですけど1回ぐらい出てもうたことあるだけなんですけどね。
あ、
でしかももっと言うと1月末に辞めた和歌山放送営業部の F ちゃんの同級生です。
おーおーおー、
言ったらあかんのか、まあええかと F ちゃんは言ってましたね。
私も4月1日のですね、この片山さんの放送というのをちらっとだけ聞きまして
さすがあんた何でも聞いてるね。
いや、全部ね、こう今のところつまみ食いなんです
よ。えらい、
はい、
うん、
山城さんの番組も聞きましたし、
聞いてんねや、えらい、
歌風も聞きましたよ、
すごい歌風ブランチ、
はい、
すごい。
片山さんもね、冒頭で和歌山の出身でっていうことでご紹介、自己紹介されてましたけれども、ラジオは多分初めてでしょうね。
まあね、新潟放送局でラジオって多分ないでしょうからね。
そうですね、ニュースをちょろっと読んだりとかっていうことはあったでしょうけれども、でね、やっぱり和歌山の出身って聞くと、うん、まあ、FM 大阪さん、紀北ではね、入りますし、紀中以南でもラジコで聞けますんで、ちょっとこう楽しみな、どんな番組になるんかなって、どんな喋りしはるんかなっていうのは思いますね。
しかもやっぱり天下の FM 大阪ですからね。いや、はい、中之島の FM 局ですからね。
もう中之島じゃないです
か、
ね。
あ、そうか、大阪港町の、はい、FM 局ですからね。
よくウィンズ平坂さんがライブをされてるところの上にあります、
ね。ライブをされてるのは、レギュラー番組やってはりますからね。
どうか、そうですね。
しかも取締役の方は和歌山放送出身ですからね。
あ、じゃあもう、意外とこの FM 大阪さんとのね、
そうですよ。
意外も何も、うん、ね、山本瑠香ちゃんが番組やってますからね。
ほんまや、ほんまや、ほんまですよ。うん、
ね、
ね、番組も、ついに我が母校の大阪芸術大学にも現れましてね。
現れましてね、はい、それだけやっぱりね、関西ではね、802さんが強かったりしますけれども、
そう、
大阪さんもね、
そうです
よ、皆さん聞いてらっしゃるという。
そう、あとお便り1ついただいてます、スナッピーさんですけども、
ありがとうございます。
先日のこの番組で一瞬だけ話題となったガソリンギフト券がなんと我が家にも届きました。
お、
そこでチェリーさん、ラジコさん、ヤタロウさん、ドライブで行くといい和歌山にたくさんある素敵な場所、素敵なお店を教えてくださいということだ。
あ、そうですね、
うん、
その話は本編でしましょうかね。
本編でしましょう。僕がね、じゃあおすすめしたいのはね、
はい、
JASS のガソリンスタンドに入れてください。
なるほど。
で、横にある A コープで何か買ってください。
あ、いいですね。
和歌山らしいでしょ。
うん。
まあ、JASS でこのドライブギフ、ガソリンギフト券使えるかはちょっと知らないんですけども。
そうですね。よく確認いただいて。
でもなんかこの、和歌山っぽいでしょ？
そうですね。結構ね、同じ敷地に2つあるっていうのがね、
そう
結構ありますからね、和歌山県内。
JASS と A コープセットっていうパターン結構あるんで、
はい、はい、
ぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、
ということで、今日も30分間よろしくお願いします。
汚すまい、汚させまい、山川海の幸に恵まれた美しいふるさと紀州を力を合わせて守りましょう。和歌山放送です。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
マイクで直撃、教えてチェリー。このコーナーでは今週のアシスタント B の八太郎くんに私チェリーがいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
先週はね、改編の話で大盛り上がりでしたけども。
そうですね、
電話というハンディをものともせず、
収録時点では、うん、タイガースの森下がホームランを打ちましたけれども、
はい、
なんとですね、この2週目の収録時には近本もホームランを打ちましてですね、
すごいじゃないですか。
今日は勝てるんじゃないかなと。
で、その阪神が強い中、強いというか、まあ、そこそこ点を取っている中で今週のコーナーでございますが、
ぜひともですね、スナッピーさんも和歌山県内で訪れていただきたいなという場所、ね、この春から初夏にかけて和歌山県内非常にいい景色のところもあるんですが、私もですね、つい先月ですか、3月にですね、ちょっとドライブ旅をしようかなと。
ドライブ旅？
はい、
ほう、
私ですね、境谷の有力民放さんでも放送してますけれども、出川哲朗さんのね、充電させてもらえませんかっていう。
あれはでも充電バイクの番組ですよね。
あれは充電バイクの番組なんですけど、ああいう感じでこうね、いろんなとこ巡ってみたいなというのがありまして。
なる、まあ、当てのない旅ですね。あんた若いね、もう30ぐらいのに
ね。大学生の時あんまりこういうことしなかったんですけど。
そういうのって大学生の時にするんじゃないんですか。
普通はね、普通はね、ただまあ大学生の頃に比べると、まあつけれる予算も若干高くなっているっていうところもありまして、まあ
ね、確かにね、使えるお金も出てきてますからね。
はい、車をですね、また借りまして、今回ですね、避難地方をぐるっと巡ってきました。
ほう、
ただ言っておきますが、ぐるっと巡ったって言っても、名所をね、どっか行ったとか、
じゃなく
主にですね、この避難の放送旅、はい、ラジオテレビに関する旅をですね、ちょっとしてきまして。
そんな巡るとこありましたかね、あっちの方ね。
ただね、こう意外とですね、ありそうで、あ、なさそうであるっていうのがね。
さありそうでないんかなと思って、うん、
言いかけましたね、今、うんうんうん、危なかったですけど、ね、
あるってことや。
はい、今回ですね、和歌山市内から車に乗りまして、すさみ南インターまでですね、今高速道路も
一気にそこまで行きましたか。
その天気もよくですね、うん、まあまだそこまでその花粉なども心配がない時期でした。
いい時に行ったよね。
窓を開けてですね、うん、和歌山放送などを聞きながら、
などってどこの四国放送ですか。
四国放送と NHK 大地さんですね。
ああ、やっぱりね、外せないですね、そういう。逆にやっぱりその手の旅、まあ他に入らんっていうのもあるけど、やっぱり AM の電波で行きたいよね。
はい、そうですね、やっぱりこうね、車乗ってると、で FM だとね、高速道路トンネル内は入りませんから。
そうですよね。
で人も1431から1557、1557から1233と、
トンネル長いもんね。だからほんまFM 聞いてて、やっぱりそんだけラジオ聞けへんかったら、はい、なんか寂しくなるよね。
でね、長峰トンネルなんか3キロ以上ありますからね。
今この時期ね、私の作文って年間優秀者の作文読んでるじゃないですか。
はい、
だから結構いい作文読んでんのよ。
うん、
でそれ聞いて、ああ、ええ作文やなと思っても、トンネル長いから抜けた終わってんねん。
ああ、
ええ作文と思ってたら聞けやんかったって結構ありますからね。
そうですね、
うん、
なんでぜひとも AM ラジオで旅をしていただきたいと思いますが、でそのすさみで降りた、理由としてはですね、今も施設としてはやってないんですけれども、
うんうん、
道の駅すさみじゃなくて、イノブータンランドですね、わざわざそこに行った理由としては、
もうあそこなんかあった、トイレぐらいしか一緒ないけど、
トイレと自販機では、
そう、ね、
野良猫がいましたけどね。
あなたの猫好きじゃないですか。
はい、
うん、
NHK さんのね、ラジオ第一放送の周波数看板っていうのがあるんですよ。
あれ有名スポットで、でっかい看板ですよね。
そう、方向で言うと多分串本方面の、出口の方にですね、
うんうん、
看板がありまして、これがね、和歌山放送もね、周波数看板っていうのがあちこちに、県内あちこちに点在しているんですけれども、
国道沿いにね、
はい、そうじゃなくて、その避難地方で行ける周波数っていうのを網羅している看板なんですね。
はいはい。
で、例えばですね、田辺1161とか、すさみ1026とある中で、
はいはい、
日没後は受信状況により東京594を受信してください。
はい、
実際東京を聞きながら車を運転してる人おるんかなっていうのはね。
まあでも日没後、その何、中継局が新、まあ、入りにくいということであったら、はい、もう大出力である、まあ、本局聞いてくれと。
そうですね。あるいはここにもありますけども、大阪666であるとか、
うん、
これはね、私小学生の頃に家族でね、この辺りドライブで串本海中公園とか行くときに、トイレ休憩とかでここに立ち寄るんですよ。
うん、
当時まではそこまで高速もないですしね。
そうですね。
じゃあね、やっぱこれがね、目に入ると、
それ目に入るか、
嬉しかったなっていう。
それが目に入ると嬉しかった、よくわからない思い出話ですけれども。
そうですね、
今度お母さん呼びましょうか、もうスタジオに。
いやー、どうでしょうね、私は出ないですけどね。
いや、はい、確かに。でもその看板自体は面白い看板やし、その何、あえてその遠方の東京局を聞いてくださいっていうお知らせも面白いですよね。
そうですね、
うん、
これよその地域にこんなんあるんかなと思うんですけどね。
あ、どうなんでしょうね。それが設置された経緯とかも知りたいですよね。
うん、そうですね、
うん、
はい、でまずこれがね、スポットとしては
第一スポット
2番目 で、うん、でそこからですね、その旅の目標というか折り返し地点をですね、新宮市内に定めまして。
すごい、新宮まで行ったんや。
新宮までもね、和歌山放送の周波数看板というのはいろいろございます。
そうね、国道42号沿いにはありますよね。
はい、トンネル出たところにすぐにピッて出てくるものとかね、
あるある
あるんですけど、うん、串本町内のとある看板は、この WBS のロゴがカラーだというものが実は1個あるんですよ。
はい、多分だから設置年が新しいんやね、
おそらく。
お、
はい、多分そこしかないですね、カラーロゴで WBS っていうのは。
レアなカラーロゴバージョン。
でそれが2つ目ですね。2つ目か、
うん、2つ目の。で写真撮ったんですか。
ただそこちょっと車のね、往来がありまして、なかなか車がちょっと止めにくい場所ではあるんですけど。
じゃあもう目視で OK。
はい、目視で、うん、ただ場所はしっかりと覚えましたけどね。
素晴らしいです。
でそのまま新宮にね行きますと、まあ、新宮行くまでの間もですね、すさみではまだ田辺支局の番組が こう聞けてる中で、ずっと東に行くと、だんだん串本放送局になり、新宮放送局になり、平日のお昼でしたんで、ヤニコイラジオ昼一番から、服部さんの番組に変わっていくという。
そうね、前回月曜日になっていきますよね、
でね、これがあと1年早かったらここがラジオで元気だったんだろうなっていうのをちょっと思いを馳せながら。
そうですね、もうそんな経つんですよね。
ね、もう1年経ちまして、
去年って車自分で運転まだあんましてなかったのかな。
してなかったですね。
じゃあこの1年ですごい成長したんですね。
そうですね、
お母さん成長してますよ、八太郎くんは。八田母さん成長してますよ
ね。
なるほどな、
まあ、こんだけね呼びかけてもらったら喜ぶかどうか分かりませんけれども、
なんか向こうで美味しいなんか焼肉ヒゲとか言って美味しいもん食べたんですか。新宮は美味しいもんいっぱいありますよ。
大熊新宮中野頂点さんに行きまして、魚屋さんのお寿司を買いましたね。
結構いろいろ充実してますからね、あの辺は。
はい、
で
今のでねピンときた方もいらっしゃると思う
んですけど、いやなかなか今のでピンとけえへんで、
お寿司じゃないですよ。大桑新宮中野頂点といえば、
富士屋さんがありますね。
ありますね、
あのコーヒーも買えますしケーキも食べれます。
そうですね、いやそこじゃないんです。
そこじゃない、
そこじゃない、
そこじゃない。じゃあ道挟んだところにある立体駐車場がなんかちょっとあって
ありました、ありました。
止めやすい、止めやすい。
そうですね、
そこから橋で渡れるっていう、そうじゃなくて、
そうじゃなくて、
だからもうそっちの反対側に短角ホールが新しくできたっていう話。
そうですね、
でこの間そこでルカのドライブレディオの収録やったって話ですか。
それも違うんですね。
違う、ちょっともうわからないですね。
先ほども話出ましたが、去年の3月までね、その大桑新宮中野商店に新宮支局のスタジオがありましたよね。
そうでしたね、
当時はですね、このスタジオまだ工事中で今はねこう CD も1万枚ぐらいあるんですが、当時は何もなかったんですよ。
さすが。いや、僕ね、お正月課金から年賀状毎年くれるんですよ、で今年まだ返事返してないんですよね。
まだ、
別に課金だけじゃないし全員に誰一人一枚も返してないんですよ。
じゃあ平等です。いや、いいわけじゃないです。
どうしようかなと思って、もうこのままやったらどうなるのかなと思ってね。
そうですね、
これラジオもし課金聞いてたらね、チェリーは年賀状書くの遅いなと思ってくれたらまた気はあるんで、
はい、
はい、忘れないでください僕のことを。
そうですね、柿代さんは聞いてるんでしょうかね。
絶対聞いてないと思う。引本さんのお母さんは聞いてるそうです。
そうなんですよ、
はい、
びっくりしますけども、ね、誰が聞いてるか分かんない
ですね。誰が変なこと言うとダメですよ番組でね。
そうですよ、
はい、
でまあその新宮支局もね、もう今はね、あの現状復帰で全てね、もう綺麗になってる、
払われてね、
のがね、やっぱりちょっと1年越しにこう寂しく思ったりとか、ただね、スタジオの扉の上にあったマイクオンってなってるあのタリーですね。
タリーあったね、
はい、これはそのままでしたね。
それは外されへんかったよな、
これもそのまま行ってましたけれども。
なるほど、じゃあ今、中野頂点行って和歌山放送の跡地見ようと思うとその看板だけは残ってますってことやね。
そうですね、タリーでこう思いを馳せて、どんな思いを馳せるのか分かりませんが、
思い馳せていただきたいですね、
はい、
なかなかいい旅じゃないですか。
そうですね、あとはですね、ちょっとこう宿に早めに入りまして、あの先週も話が出ました、境谷の有力民放局のですね、夕方ワイド6話かイブニングを
視聴
見ようと、はい、思いまして、で、ね、ちょうどその時、その前の週末にね、串本町 の、 ロケ民間ロケット発射場から、
はいはい、
ロケットが打ち上げられなかった最初の週明けでして、
土曜日に打ち上げられなくてその月曜日ってことや。
はい、まあ、あの6話かイブニング内でもですね、このロケットの話題についても徹底取材をしておりましてですね、田辺支局のですね上枝記者がですね、
はい、
デザイナーの越野純子さんに突撃インタビューするという。
すごい、
はい、
これ見物でのリポートですね。
そうですね、あと私個人的には、坂枝にさんの報道部のですね小島記者がですね、
はい、
出てきまして、
はい
はい、
なんよ、それ普通に取材してるだけちゃうんかいな。
いや、そうなんですけど、なかなかこうこのねベテラン格のですね、小島さんとか坂上さんが出てくるというのは、
はい、
これ珍しい。
あ、だからマニアになってくるともう一般の記者のことも興味が出てくるというね。
ね、
よう見てるな。
あとはまあ帰り道ですね。翌朝からずっとまた車を新宮からどこどこと運転しまして、翌朝が火曜日だったんですよ。
そうですね。
なんでボックス火曜日ね。小田川さんと最初さんのコンビを聞きながら、 一つ発見がありまして、
一つ発見がありましたか、
ね、うん、小高さんね、ボックスで曲紹介するときに、何年のこの曲ですって、まあ、言うじゃないですか、言う、ね、1900って言い方が非常に早い、
あ、
1974年みたいな、
なるほど、
なんかそこにね勢いを持っていってるなというのを初めて感じましたね。
ああ、それかなり細かい研究ですね。
これ全部そういう言い方してるのかなと思ったら、メーカー選手ではそうでもなかったっていう。
まあメーカー選手はねゆったりした番組ですからね、
はい、
あんまりこう急いでる感じじゃなくてゆったりとっていうとこかな。
そうですね、腰はって感じですけど、
そうですね、うん、じゃあだんだんもうモノマネなんかよく分からなくなってきましたけども、
そうですね、なんで、まあスナッピーさんへのアンサーになってるか分かりませんけれど、あの放送だけじゃなくて、
うん、
この避難地方をねゆっくりと車でこの時期巡っていただくっていうのは非常にいいですし、
そうですね、
特にねやっぱ晴れてる日この枯れ木などを見るとね、
うん、
いいなと思いますね。この
海沿い
ね、すごくもう海が広く見えますんで、
そうですね、
それだけでもちょっとこう心が現れるみたいなこともあるかなと思いますが、
ね、まあ、ドライブにぴったりのね、
はい、
スポットがいっぱいあります。私はあのルカのドライブレディオという番組担当してますんで、
はい、
ぜひともこの番組インターネットでね SNS もやってますから、
うん、
それチェックしていただいてね、基本メジャーなとこに行ってるんで、あ、こういうとこあるんやなというふうにチェックしていただいたらいいかなと思います。
そうですね、
はい、それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
今年は違いました。
お、
去年ね、去年一昨年去年か、私子供が音楽教室行ってまして、毎年発表会があるんですよ、
はい、
で去年は県民文化会館、
うん、
で今年は和歌山城ホールでね あったんです。で去年は司会が角藤彩香ですやったんですよ。
六和歌イブニングにデビューした角藤さんですね。
その話もう、はい、ちょっと引っ張ろうかと思ってたんですけども、そうなんですよ、六和歌イブニングでね、なんと近鉄百貨店和歌山店の今開催中の北海道物産展のリポートをしたという、
この収録時ちょうどこの収録日ですよ。
これね、かなりこの、まあもちろん誰がねどの曜日やるかっていうのはこれ事務所との放送局の調整もあるんでしょうけども、
はい、
僕らからしたらこれは非常に大いなるなんていうかな、この挑戦状を叩きつけられたような気持ちですよね。そんな角藤彩子さん去年ね、
はい、
なんと今年の司会誰でしょう。
その線でいくと、
うん、
どうでしょうね、岩崎ふき子さんとか。
いや違う、それがねちょっと、角藤さんは関西における大手事務所に所属してるんですよ、
はいはいはい、
で私びっくりしました、今回の司会、
はい、
司会の松本雅子です。
そうか、 MC 企画さんですね。
あ、松本雅子さんやと思って、
松本雅子さんで、
ええ、
多分でもわーって驚いてるのは、
ええ、
そんなに申し訳ない人が少ないかな。
あのね、天下の OBC ラジオ大阪ですよ、
ええ、はい、
曲アナクラスの人間が出てくるにはこの音楽教室と思ってね。
そうですね、今現状はでも曲アナではないんですが、
もちろんないんですけど、そういう時代もあったじゃないですか。
そうですね、
うん、だって弁天Rシスターと違うんだって。
そうですよ、
でしょ、
和田真美子さんと、
でしょ、
ね、マユコンと、
そう、この度 NHK のリポーターを卒業されたというマユリンとね、
はい、
で松本雅子さんでしょ、
ええ、
弁天Rシスターズがしかやってくれてるんですよ、うちのことうちの娘の名前呼んでくれましたよ、弁天Rシスターズが。
そっか、そう考えたらすごいですね。
だからこれはなかなかね、まあ多分もうその音楽教室からはもう MC 企画さんに発注してるんやと思うんですけども。
そうですね、おそらくね。
だからこれ可能性として高岡美希さんもありえるってことですよね。
高岡美希さん MC でしたっけ。
そう、私先ホームページチェックしてきたんですよ。
そういうことですよね。
そうで、村田正輝さんも MC 企画です。
あ、そうですね、
ええ、
うん、
で村田さんもし野球シーズンまだ入ってなかったら村田さんって可能性もあるってことですね。
可能性はありますよ。でも、
まあ、来年も多分 MC 企画に発注すると思うんで、勝手知らんで、人の音楽教室の司会者のことまで知らんけども、
はい、まあ、付き合いを考えると
ねやっぱりそれは
その傾向が、うん、
で松本雅子さんとかね、やっぱり曲アナクラスに発注するのであれば、
はい、
来年もちょっと期待できるなという感じですかね。
そうですね、
うん、
我々からすると、あの去年ね、夏の高校野球中止の際にですね、あの ABC さんの方ですね、
伝説の
宇野博美さんの番組が放送されてまして、
宇野博美さん、ABC 色強いですね。
はい、まあ、宇野博美さんももちろん MC 企画ですよ。
なるほど。
そこに、まあ、角堂さんもね、事務所の後輩ということで、出てらっしゃいまして、これ、宇野博美さんという線もありますよね。
なんかそんな AM ラジオファンを喜ばすためだけの人選みたいな、あるかな、そんな人選。
そうですね、いやこれは嬉しいな、ね、嬉しい人選です。
そうそう、まあ、来年またぜひね、ちょっとうちの子供の音楽教室チェックしたいなと思っております。
はい、
あとね、はい、なんか付け足しみたいになってますけども、選抜中継行われるっていう
ね、大いに盛り上がった、ね、選抜2試合で。
そうで、実はだいぶ前からね、あのその NBS さんから番組を、まあ、中継させてもらって、うちで放送するって話はもう、はい、もう2校ね、ダブル出場決まる段から実は話がもう水面下で進んでたんですよ。ただこの番組ではもちろん先んじて言うことはできないので、
はい、
ずっと黙ってたわけですよ。
そうですね。
でもう直前に、まあ、あのなぜかツイッターに拡散希望って自ら拡散を希望してましたけども迷い犬やないんやからと思いながら、まあ、拡散希望っていうことで
そうですね、
拡散して、まあ、皆さんに聞いていただいたね、田辺戦と耐久戦、
はい、
やっぱり MBS さんのね中継をいただくというのはありがたいですね。
ね、しかも、田辺戦は近藤徹アナウンサー、ね、あのラジオの優勝実況も近藤徹さんでしたからね、MBS は。
そうですよね。
で耐久戦はね、馬野正幸アナウンサーというベテラン格がね。
でまた試合も良かったんで、
ね、本当惜しいところまで行きましたが、
ね、はい、まあ、お祭りのようなね、選抜だったなって気がいたします ね、 ね、はい、ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
4月のエンディングテーマはリュックと添い寝ご飯でロンググッバイです。
はい、
あとですね、4月1日の読売新聞に、はい、南美恵子さんデビュー15年という記事が載るっていう話題もあるんです。なんとこれヤフーニュースでも配信されまして。
あ、そうですか。
私宛にいっぱい皆さんから LINE が届くっていう。
そうですよね、もう南美恵子さんといえばもう、
そうですね、
お相手はチェリーさんですから、
まあ、あの15年も歌手活動やってらっしゃるうちの13年は私一緒に番組させていただいてますんで。
ああ、ね、あの番組 もやっぱ日曜日夕方といえばというかね、南美恵子さんの声を聞くと明日月曜日かって思ってしまう節がね
サザエさんじゃないんでね
サザエさんとか商店と同じポジションに私の中ではなってます今。
まあ、日曜の18時ですからね。
はい、もう恒例の番組ですからね。
はい、この記事ね、あの私今もコピー手元に用意してますんで、たっぷりと南美恵子と歌っちゃうの番組の中でね、
ま、そうですね、
紹介したいと思っております。
はい、
ということでそろそろお別れです。ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。